皆さん、おはようございます。仙道国際宣教団のポール鈴木と申します。皆様のお祈りと宣教活動のためのサポートを心から感謝いたします。また特にですね、この教会ではCDファミリーのケアとサポートを本当にありがたく思っています。第二礼拝では、カレン・ジョンソンとかティファニー・ニューフェルド宣教師も、出席させていただいていますし、多くの先の宣教師がこちらの教会で、お世話になっているところであります。私たちもそうであります。 KCC と先導のパートナーシップを主に感謝しつつ、これからもよろしくお願いいたします。まあ、とは言ってもですね、もしかしたら先導と言っても、まあ、ちょっとこうピンとこない方も、まあ、大勢いらっしゃると思いますので、短くですけれども、少し活動の報告をさせてください。まず先導はですね、主に関東中心、また 3.11 後東北、沖縄にも宣教師1人残っていますけれども、関東中心に開拓伝道をしています。最近は感謝なことに、大勢の新しい宣教師が日本に来ることができて嬉しく思っています。2016年には4組、2017年には7組、そして2018年になってですね、今のところ3組が日本に来ましたので、とても感謝なんですけれども、同時にいっぱいその新しい人がいっぺんに来てしまうと、トレーニングの面で、またいろんなそのまあオリエンテーションですとか語学勉強とか、そういう意味で大変な面もなくはないので、まあ新しい人が来るのは本当に感謝ですとともに大変です。でいろんな、まあ、北米、大体北米中心ですけれども、アメリカ、カナダ、香港、台湾、フィリピン、ドイツからも来ていますので、まあ、英語対応だけではなくてですね、このマルチカルチャーですよね、マルチの世界になってしまっていますので、このような中でどのように対応していくのかが一番いいのかというところで、まあ、苦労しているところです。先導の本部は、日本の本部は、埼玉県の所沢市にあります。内藤さんもこの建物で毎日活躍しています。1階は所沢恵み教会という教会があって、まだ開拓中ですけれども、そして2階にオフィス、3階、4階には宣教師のためのゲストハウスがあります。まあ、先導といえば大体、まあ、開拓伝道で、これまで、まあ、関東だけでも50教会ぐらいの教会開拓をして、大体のパターンで言いますと、宣教師がそれを開拓して、日本人パスター牧師にバトンタッチをして、まあ、ほとんどのその教会がジェカに入るというパターンですけれども、それはまあ各教会の自由ということで、お任せしております。その他には山中湖の方にリトリートのファシリティを持っていまして、ハブリ宣教師牧師のリカバリーですよね、ケアですとか、やっぱりちょっとこうリフレッシュするための施設を持っていたり、あとは他の超教派の団体に派遣をしたり、ハイビエですとか KGK ですとか、そういう超教派にも派遣をしています。さらに奥多摩バイブルシャレというキャンプ場も持っていまして、まあ、奥多摩には奥多摩福音の家リーベンザラさんの OFI というのもありますし、まあ、うちの方は奥多摩バイブルシャレーというところをキャンプ場を持っています。青少年がたくさん集まる場所でありまして、でそのたくさん集まるその青少年の 子たちをですね、今度食堂で食べさせなきゃいけないということもありますので、今その古い食堂がもうどんどんもう対応しきれないという状態なので、新しくネクストジェネレーションフォークライストっていう NGC っていうプロジェクトを立ち上げて、新しく、その施設を建てようとしています。他にはですね、出ました、はい、ありがとうございます。NGC、そしてその次の、奥多摩、はい、マイブルシャレの施設、そして、その次に新しく建てようとしている、こんな感じの食堂が、建てられたらいいなって思っています。上の方にはですね、お風呂の施設も、露天風呂なんていうところまで行かないかもしれないですけど、まあちょっと贅沢ですけど、なんかそういうアイディアで、プランを進めていますけれども、祈りに覚えていただけると感謝です。3.115、東北に宣教師を長期派遣いたしました。宮城県多賀城市に、バークマン宣教師、まずこの桜木ハウスというところを設けまして、そこからそこをベースキャンプにして、岩手の方にまた南の福島の方にっていうふうにチームを送るっていうふうに考えていました。あとは、トラディショナルなその開拓方法だけではなくって、ハウスチャージ校の校南、ハウスチャージのプロジェクトに参加したり、いろんなそのやり方で開拓を進めています。岩手県釜石山田の方でのこの一歩一歩という、プロジェクトを OMF さんと一緒に、また JICA と共に開拓プロジェクトを行っています。そして、この教会でもお世話になったジョン・エドワーズご夫妻が、次世代宣教師育成プログラムのための、D ハウス、ディサイプルシップハウスっていうのを仙台で立ち上げまして、短期宣教師が来て、そこに住み、インターンシップを行うっていうような D ハウスプログラムっていうのもやっています。現在、東北には14人の宣教師を長期派遣させていただいて、今、岩手、宮城、そして今祈っているのは福島への派遣を祈っています。祈祷課題としては、ベテラン宣教師の引退ですね。KCC でお世話になった金木宣教師が、今年の夏、リタイアして、8月にでしたっけ、帰国しましたけれども、その三十数年の宣教経験を持つ宣教師が、どんどん引退していく中、本当にどのようにして次世代の宣教師の育成を進めていくのかというのが本当に課題となっています。また、ここで、ごめんなさい、薄くて見えないんですけれども、北米本部のリストラって書きましたけれども、北米のですね、宣教団体ワールド、特に中小、団体の中でですね、リストラですとか、M&A ですとか、合併吸収ですとか、そういうのが企業だけじゃないんですよね。これはもう宣教ワールドにも普通にあることで、特に、小さい、また中小ですけれども、そういうところがどんどんやはり経済的に難しくなったり、宣教師の数が減ると、それなりのどうしても回していくことができなくなったりっていうのがもう現実なんですよね。ですから、先度も例外ではなくって、そういう中で戦い続ける、サバイバルするには何をしなきゃいけないのかっていうところも、一つの、私たちが、抱えている課題でもあり、また現実でもあると思っています。その中ででもですね、どのようにして、やはりその宣教のビジョンを保っていくのか、ただサバイバルの話だけではなくって、どのようにしてまだ福音が行き届いていないところに、まだ福音が行き届いていない、その世界中どこでもですけど、先度の方針としては、クリスチャン人口2%以下、 福音派が 2% 以下のところに宣教師を派遣するということを考えていますので、本当にそのキリストの弟子をいろんな形で世界中に派遣していく、このようなことを考えさせられて祈っているところであります。皆さんもどうぞお祈りに覚えていただけると本当に感謝であります。一言お祈りいたします。天の父なる神様、この場所に私たちを集めてくださり、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、研究を捧げ、また御言葉を主からいただき、あなたからの直接的な語りかけ、励ましの言葉、今日私たちは本当に必要としています。神様、どうか私たち一人一人の心を主に向けさせてください。またこの働きは自分の力では全くできないような、心を変えるそのようなことは本当に神様あなたしかできませんから、神様がこの私たちを憐れんでくださり、また一人一人が必要としている御言葉を神様ご自身が語りかけてくださいますように心からお願いをいたします。この小さな祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
先ほど読んでいただいた第二テモテ1章の3節から7節をこの箇所からお話を進めていきたいと思いますけれども、この箇所はテモテがエペソでの宣教の上で大変な苦労をしている中、パウロがテモテに宛てた手紙であります。エペソの教会である人たちが間違った教えを進めていて、本当に混乱している教会の中で、その開拓伝道の中で若いテモテは任務を果たそうとしているわけです。そこで、突然ですけれども皆さんは、見た目と中身がこう違ったことっていうのを経験したことはあるでしょうか。こんなはずじゃなかったのになっていう経験されたことあるでしょうか。私は、まあ、しょっちゅうじゃないですけど、結構あると思うんですけれども、だいぶ前のことですけれど、ひと夏ですね、日本に来る前にそのシアトルに行ったことがありまして、その時まだその宣教師になる準備段階のためまだ独身で、いろんな教会こう訪問して、いろんな教会にサポートのお願いしないと、こう宣教師 そのバックになる教会なかなかそう見つけることができなくって、いろんなその教会訪問を回っていた時期 でそれで教会もですね、ただ日曜日行くとかだけじゃなくって、その町にこう1ヶ月とか2ヶ月とかもうお世話になっちゃって、で何かでもその受けるだけじゃなくて、もう自分の方でも何か教会の役に立つようなそういうことはないだろうかって一生懸命こう探していたんですけど、そんな時にですね、教会の掲示板にある、広告が、載っていまして、ガーデニングと芝刈りの手伝いをあるこうおばあさんが求めていたのをこう見つけたんです。でまあ、これはもう本当に素晴らしい機会で、僕も、まあ、そういうなんかこう、ね、外での力仕事っていうのは好きだったん でそのおばあさんはその芝刈りをする道具もなかったということで、まあ、友人のトラックをもう借りてですね、芝刈り機に乗せてもうハサミ持って、まあ、そのおばあさんを、まあ、助けに行く、まあ、お手伝いしに行くっていうことを決めました。でその場所についてですね、まあ、そのおばあちゃん裏に来てくださいって、言われました。で今でも覚えてるんですけど、その家の角を曲がった瞬間ですね、もう口が開けてしまって、もうびっくりしちゃったんです。なぜならそこには、まあ、庭っていうよりもですね、もうジャングルだったんです。そりゃもう密集しててですね、もうブオブオに生えてて、 もう何も見えないですし、その太陽の光がその下まで届かないっていうぐらい、もう大変な状態だったんです。でも大量のゴミがもう捨てられてあって、もうでかいタイヤだったり、あのもう使ってないあの便器だったり、もうなんでこんなものがここにあるんですかっていう感じのものがもう大量に捨てられてあった。でその時にですね、あの自分が持ってきた手ばさみをなんかこう見てあ、やっぱこれじゃ無理だと思って、あの家に帰りました。で、あの次の日、友達4人連れてきてですね、男性、そのでかいアメリカ人連れてきて、まあこういうね、あのチェーンソーだとか、あの斧だとか、こういう大きいこういうハサミとか持ってってですね、車に3台使って丸2日かけて、もう綺麗にして全部運び出すっていうことを覚えていました。で、このエペソの教会に話を戻しますとですね、エペソ教会のこの荒れた姿に直面したテモテも、まあ同じような考えを持っていたんじゃないかなと、ここで思うわけですよ。目の前にあるのはジャングルなのに、手に持っているのは手ばさみだけじゃないか。で、テモテこう思ったと思うんです。もう完全に圧倒された気持ちになった。そう思うんです。で、今日のメッセージは、まあ、結論から言いますと、もう今神様からいただいているお仕事、まあ、それはミッション、それは役割、何かその神様からそのやれっても言われていることに対してそれを忠実に続けるためには自分の飯を思い起こすことが重要であるということです。第二テモテの、この一章の3節から7節を通してパウロはテモテに3つのことを思い出させています。まあ、思い出すということで、まあ、今日のリメンバーというタイトルをつけさせていただいていますけれども、まず最初に私たちに与えられている人間関係を思い出すこと、3節4節で、ここでパウロは思い出を振り返りながらテモテとの親しい関係を訴えているわけです。背景を見てみますと、パウルはルステラという町を訪ねた際にテモテに会いました。感心したパウルはそのテモテを宣教の旅に誘ったわけです。使徒の働き17章を見るとわかるんですけれども、テモテがマケドニア、アカヤでの伝道を助けて、エペソでの宣教もパウルと一緒に働きを進めていました。少し細かいですけれども、エペソからマケドニア、そこからコリント、マケドニアに戻ってアジアに回るという、まあとにかくそのアジア地方をですね旅をしていた。で、まあ一緒に誰かと一緒に旅をするとですね、とても仲良くなる、その人のことがよくわかることが、まあ、今でも言えると思いますけれども、その中でただの旅ではなくてですね、宣教の旅ですから、いろんなところでこう一緒に伝道してきた。パウロがテモテと親しいことは、パウロの手紙の6通にもテモテの名前が載っていることからもよくわかります。第二コリント、ピリピ、コロサイ、テサロニケ1と2、ピレモン。パウロは次のような表現を使っています。開かなくて結構ですけれども、ローマの16章21節には、私の道路者テモテ、ピリピの2章20節にはテモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからですとかですね、ピリピ2章の21節にはテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです、子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。そして今日の箇所の2節で愛する子テモテ書いてあるわけですね。なので、まあ本当にその彼らの関係の近さというものがよくわかると思います。で、このパウロが書いているこの手紙っていうのは、この2回目の、その牢屋に入れられて、2回入れられたんですけど、2回目の時 で1回目と違って、この2回目っていうのは、まあ、1回目はこうハウスアレストっていう感じの、家にいてでも家から出ちゃいけない、友達を誘ってもいいみたいな感じのところを、この2回目っていうのが、 場所もわからないね、友達が、探しにくかったという違う箇所から分かることで、であとは鎖につながれていたということと、あとは、暗くて寒かったということが、他の箇所から分かるんですね。まあ、大体そのこの第二テモテっていうのが他のパウロの手紙と違ってですね、パウロも分かってるんです。もう彼の人生の終わり、また宣教活動の終わりがもしかしたらもう近づいてるんじゃないかと。でなのでその言葉遣いですとか、その気持ち的に今本当にその強いものがここで込められているのがよくわかります。でその中でそのもう死に直面している時ももちろんその愛する人たちにもつながりたい、ね、パウロも一緒なんですけれども、パウロはなんと、ここは恐れではなく神様への感謝と、またテモテへのこう励ましに彼のこう考えが行くわけです。そしてこの手紙がその若いテモテに当てられるわけです。そしてそのメッセージというものは、テモテ、あなたのために祈ってるよ、祈りの時あなたを思い出している、そしてその若いテモテが大きなプレッシャーを受けていることをパウロは知っていたわけです。そんな中、二人の強い絆を思い起こしながら、彼に励ましを与えて、彼のために祈り、応援している人がいるんだよっていうこうメッセージをこう伝えようとしているわけです。で、私たちもですね、信仰の先輩たちのことを考えるときに感謝することができるのではないでしょうか。もしかしたら、そういうメンター的な、またコーチ的な、先輩的な人が、この私たちのためにも祈ってくれたり、励ましを与えてくれたり、時にはチャレンジを与えてくれたのではないでしょうか。私も、先ほど独身の頃サポートレーズをしていたという話をしましたけれども、ニュージャージーに住んでいた時にですね、ニュージャージー日本語教会のですね、後藤明文さん、去年亡くなられた方なんですけど、そういう方がいました。で当時20代前半、僕20代前半独身だったんで、アメリカのニュージャージーでアメリカのハイビエスタッフをやってたんですね。ハイビエスタッフっていうのは高校生伝道をするスタッフですけど、それはアメリカでスタッフをやっていまして、夢は日本宣教でそのハイビエが、宣教師として日本に送り出してくれるように、そこでインターンシップやらサポートレーズやってたんです。でその中で教会訪問しなきゃいけないんですけど、若いですし経験もない実績もない何も分かっていない時にですね、そういう人をな教会としてはなかなかこうね宣教に送り出すなんて言っても本当には何も実績も本当何もないんで難しいんですよね。でもその中でですね、ビジネスマンとして海外でも成功を収めていた後藤さんが、寄り添ってくださって、その日本宣教のビジョンを支えてまた励ましてくださった。でそういうサポートというのはただなんかじゃあ頑張ってねみたいな感じでそれだけじゃなくてですね、やっぱいろんな意味で、具体的な意味でですね、家に泊めてくださったり、ご飯作ってくれたり、献金してくれたり、またその外に出る機会ですとかコンタクトを与えてくださり、またそのいろんな教会への紹介、牧師先生の紹介ですとか、もういろんなことをやってくださったんですよね。でそれってやっぱりその次世代に対する一つの本当にその先輩の、クリスチャンが、若い人にこう寄り添って、でまた そこまでなんていうんですかね、してくださるっていうのは本当に大事なことだと思いますし、僕自身も本当に感謝していることであります。もしかしたらですね、いやいやそんな人いたらいいですよって思うね、そんなね自分のためにこういろいろ考えていろいろなんかやってくれる先輩がいたらいいのになって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それは逆に言うとですね、私たち一人一人がもしかしたらですね、そのパウロ になるようなそういう機会を、まあ、いろんな場所でそれぞれの与えられている場所でもうすでにもしかしたら与えられているのではないか、
こういう話です。
今与えられている場所にその他の誰かに誰かをのために祈ってあげる、支えてあげる、励ましてあげる、チャレンジを与えてあげる、私たちの周りにいるテモテは誰ですかっていう質問なんですよね。絶対にいるはずなんです。で、いやいや、ね、そんな何も教えることも何もないですっていう、まあそれもありますけど、でもね、人生の先輩としてね、クリスチャンの先輩として、いや、いっぱいあると思います、本当に、もうケアをする、うん、でそういう、まあ、テモテさんがね、近くに絶対にいるはずだとこのように思っています。神様からいただいた仕事を忠実に続けるには自分の飯を思い起こすことが重要であり、まだ私たちに与えられている人間関係を、まあ、最初に思い出して改めて思い起こすことが大事ではないでしょうか。二つ目に、私たちに与えられている霊的な財産を忘れてはいけない。これは五節を見てください。ここでパウロはテモテの母方の家族から受け継いだ霊的な財産について語っているわけです。使徒の働き16章から分かる通り、テモテの父はギリシャ人でした。そのためパウロは宣教の旅に彼を連れて行く際にテモテに割礼を授けたわけですけれども、そのテモテの母祖母はユダヤ人のクリスチャンでありました。パウロはテモテの霊的な遺産財産というものを思い出すように問いかけて、彼がその財産を受け継いでいることをしていき、ここで指摘したわけです。さらにこのテーマは第二テモテの前半部分の後半大半を占めていて、まあ、あと3章ではパウロは御言葉の信頼性というものを強く訴えるわけですけれども、そこで、テモテに それはパウロだけではなくその母祖母から、来たものである、聖書 の学び、そういうルートからも、来ているということを強調しているわけです。そして、この箇所でですね、一つ、まあ、もう一つ驚きなのは、その劇的な、まあ、ドラマティックなですね、救いの証の持ち主である、第一世代クリスチャンの使徒パウロが、第三世代クリスチャンの、そういうスピリチュアルインヘリタンスっていうんでしょうかね、その霊的な財産を持っているそのテモテをそのように励ましているっていうことなんですね。要するに、パウロっていうのは、もう劇的な、救いの証を持っていましたよね。もう馬からもう突き落とされる、ドーンとこう神様が。でも、テモテの経験はそうじゃなかったんですよね。代々その受け継いできたもの、また、祖母母から学んだ聖書のことやその信仰のことの持ち主であった。しかしこのファーストジェネレーションのクリスチャンがそのサードのジェネレーションをそういう意味で励ましているんですよね。本当にこれ面白いと思います。で、私自身、まあ、母と祖母方で3代目ですけれども、まあ、もう召されたんですけれども、ハワイのおばあさんはクリスチャンでした。そして母も、ハワイ生まれ育ちのクリスチャンで、30数年間日本で宣教活動を父と続けてきたわけですけれども、まあ、私にとってはですね、まあ、教会で育つ中、本当にその自分としてはあまりそういう劇的な救いの証がなかったんで、自分だけ損したんじゃないかななんていうちょっと間違った 感覚を持ってしまったんですけれども、やはりその、まあ、いわゆる PK ですか、あの牧師の子ども、MK、宣教師の子どもや、2代目、3代目の方も、それ以上の方もいらっしゃると思いますけれども、やはり私たちが、僕らが、僕も自分も含めて言うんですけれども、やっぱりその自分たちが目覚めなきゃいけないと思うのは、そこにある、まあ、主の恵み、またその、霊的なですね、その、莫大な財産のを持っているっていうことですよね。で、なんかこうそんなどうでもいいとか、なんかこういやいやながら2世とか3世とか、ずっと僕もやってきましたけれども、でも本当に主がそこら辺をこう目を開かせていただくと、いただくと、そこには本当は宝物が眠っているんだっていうことが言えると思うんですね。で、まだそれはフルには分からないけれども、そこには本当に神様が、守り通してくださったものが、それがあって、それを決して軽く見てはいけないということが、ね、教えられることだと思っています。さらに私たちが 第1、第2、第3世代クリスチャンであったとしてもなかったとしてもですね、全くそういうバックグラウンドがないなかったとしてもですね、誰かが福音を委ねてくださった、どこかでその福音を、まあ、なので、あの1億2000万人以上の日本人、 99% 以上の人がですね、あのイエス様を知らない中、なぜかの第三礼拝でこんな集まってるんですよね。どこからかその福音が確実に届いているので、皆さんここにいらっしゃるわけですよね。どこからか誰かがイエス様に従って御言葉をシェアしたり、どこか、まあ、ラジオ番組、テレビ番組に聞いたり、聖書を読んで、聖書を開いて読んだか、誰かが何かの形で福音が確実にこの私たちにも届いているわけです。それもそのスピリチュアルインヘリタンス、スピリチュアル財産の一つだと思っています。それに対する感謝を私たちはできると思います。私たちは自分のそういう本当に恵まれたそういう環境も感謝に思い、パウロはここで手も手の中にある誠実な信仰が本当にその次の世代にも伝えられてきた、そしてこれからも伝えられていくことを彼にシェアしていたわけであります。そして私たち一人一人感謝するべきことあると思いますし、またそれを受けだけで、本当に感謝でいっぱい受けましたで終わることのないように、本当に次世代にそれを伝えていくことの大切さというところも学んでいきたいと思っています。最後にですね、私たちは自分の任命を思い出すことが大事であります。6節7節6節で、それですからと始まります。パウロはテモテの本当に純粋な信仰を、確信して、テモテの賜物を燃え立たせるように進めるわけです。で、この燃え立たせるっていうこの表現はですね、その、まあ、炎を再び燃え上がらせるという意味いたと思うんですけれども、テモテの信仰がもうなんかこう死んでしまったり、霊的の炎が燃え尽きたっていうことを意味しているわけではなくて、ただその他の箇所にも分かるように、そのテモテっていうのは、パウロに比べてみるとまだ若かったですし、そこまで強い人ではなかったっていうような印象が他の箇所から見えるんですけれども、その手元が本当に大変な任務についていたわけで、 その中には、まあ、恐れや苛立ちや、落胆やもう本当に絶望また圧倒されるようなそういう、ミニストリー経験いっぱいしていると思いますし、そこには本当に最初はもうなんかこう本当に神様が行けって言ってくれたんで、行きましたっていうところがなんかこう少しこう、うん、ちょっとしょぼんとなってきたところを、パウロはもう一度、いやいや、その、たまいろんなその、パウロの暗示で受けた、時に戻って、もう一度、確認、確信し、確認して、もう一度、その炎を、燃え立たせる。これが大事なのではないか。で、私たちが、これを考えるときに、パウロがこの手元に言っていた、神の霊は臆病ではなく、力、愛、そして、慎みの霊であるという、これを受けたときに、神様は、その、エフソ教会に、その、テモテを使わせたときに、当然、それは大変なことだということを分かっていましたし、でも、それを行けって言った神様が、それに必要なものを必ず備えてくださる。必要なものを絶対に与えてくださるということも言えると思いますし、でその任務に就くイコールじゃあ失敗がないとか、じゃあその脱線もないという意味でもないと思うんですね。本当に神様に従って忠実にそれを従いつつそれに前に進む、そして、諦めずということだと思うんですけれども、よく何かそのディシジョンメイキングをするときに、決断するときに、私たちの中で恐れから来る決断ですとか、人の目を気にしすぎて決断してしまうこととか、何かその決めなきゃいけないときに、その決めるときに思うことっていうのが、まあ、自分自身はよくそういうことはあると思うんですけれども、心の中を探ってみると、あれ、これって恐れから来る決断なのかなって思ったりすることもあるんですよね。でそんな時にやはりそれは、いや、本当に神様を主として信じているクリスチャンとして、神様が与えてくださっているものってもう一度確認しなきゃいけない時だと思うんですね。神様が与えてくださる愛から来る、また力から来る、また慎みから来るもの、イエス様ご自身が行けと言ってくださったことに関しては、本当にそれは間違いないと思いますし、御言葉にベースを置いたそこから来る決断ですとか、そういう心の動機とか、そっちとなんか自分で考えてこれはまずいぞとか、これこうしたらああしたらっていろいろ考えてしまうんですけども、そういうところにも本当にこの主がくださるこの恐れまた臆病の霊ではなく、力と愛と慎むの霊から来るもの、見分けていきたいと思います。まあ、もし私たちもパウロが手元に当てたようなですね、励ましが必要と感じているなら、これはもう本当に基本に戻る時であると思いますし、主に祈って炎を燃え立たせる時だと思いますし、最初に神様からいただいたビジョンに戻る時ではないでしょうか。そして何か、まあ、さっきも神様からいただいた仕事っていうふうな日本の表現をしてしまいましたけれども、その何かをするっていう前に神様ご自身が主ご自身に招いてくださっている、何かを神様のためにとかですね、何かってそっちもいいんですけど、その前に主ご自身が主のところに来てほしいっていう、そのような お誘いをしてくださっている、そのように思っていますね。で、それはもう間違いないですよね。それは私たちの人生の中で神様の働きを考えるときに、まあ、また神様がなさろうとしていることを考えるときに、私たちも与えられている霊的な飯を感謝することができます。神様が私たちに与えてくださったすべてのものは本当に主に栄光を与えるような、そういうモチベーションを持つところから来る、まあ、励ましになると思います。そして本当にそういうこんなはずじゃなかったのにとか、もう本当に圧倒されそうな、そういう時にこそ手挟みだけでこうジャングルを目の前にしているように感じている時こそが、本当にその基本に戻り、また原点に戻る、そのような時ではないでしょうか。一言をお祈りいたします。愛する天の父様、皆を賛美いたします。この私たちを憐れんでくださり、また使わせてくださり、また許しを与えてくださり、命を与えてくださり、聖霊様で満たしてくださることをありがとうございます。神様、私たちは本当に弱いもので、日々あなたが必要であります。どうかここに集う者一人一人、主の豊かな祝福がありますように、また心に主の平安を注いでくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。